こんばんは、私スーパーな女清川照美です。なぜこの番組を企画したのかと申しますと、仕事柄たくさんの素敵な方々とお目にかかることが非常に多いんです。一人だけでいろんな話を聞くのはもったいないなと常々思っておりまして、で私自身いろんな方々から育てていただいて今日があると思っております。ですのでこの番組を聞いてくださった方々が少しでも人生が元気になり、でそれによって鹿児島が元気になり日本の元気につながれば良いと思いまして、この番組を企画した次第でございます。何分にも私こういったこと初めてでございますので、慣れてくるまではいろいろ聞きづらいこととかあると思いますけども、ぜひ皆様方応援のほどをよろしくお願いいたします。で本日は簡単に我が社のこと、私のこと、あと私が思い描いている夢があるんですね。それとあとは人生において非常に影響を受けた言葉がいくつかありまして、それと貯金のお話をさせていただきます。大きく5つお話ができればなと思います。まず会社です。株式会社太陽、鹿児島県宮崎を中心に95店舗、売上が1000億円で、私は今ここの副社長をやっております。息子の清川圭一郎が社長でございまして、私番頭さんのようなものだと思って頑張って働いております。で我が社、創業が昭和35年なんですけども、それから会社の方もどんどん大きくなりまして、上場もいたしました。で2013年上場してたのを上場廃止をいたしまして、これはなぜ上場廃止をしたかと申しますと、やはり株を表に出るということは株価が下がってしまうと買われてしまう、当たり前のことなんですね。そうすると我が社が我が社じゃなくなってくる状況が起こりそうになりました。そうすると上場廃止をして、しっかりと、鹿児島の地で、スーパーマーケットを経営するという選択をした次第でございます。で当時上場廃止をするに至って銀行様から454億とんでもないお借り入れをいたしまして、こちらの方来年の3月末で全額返済することになります。我が社新社長の方が30年後1兆円の売り上げを目指すと言っておりまして、我が社ではお借り入れ金を返済した後は次のステージに向かっての戦略を練っております。続きまして私のことでございます。私個人的には非常に好奇心の塊でございまして、年齢が64歳で、昨年の8月に富士山頂の登山をいたしております。63歳の時ですね。であとオリンピックの聖火ランナーも走らせていただきまして、屋久島の縄文杉の方に登ってきました。2019年は慶応大学の大学院で MBA の方も取得いたしました。あとウィーンのお正月にあるニューイヤーコンサート、こちらにも行ったことがございます。あと2013年にホノルルマラソン、こちらも走りました。あと四国の88カ所巡り、お遍路さんですね、こちらの方も行っております。あとは2017年だったと思うんですけども、安倍総理のお母様安倍陽子夫人を鹿児島の方にお呼びいたしておりまして、 鹿児島の方で講演の方もしていただいております。で、この安倍陽子夫人のご縁で、7月の18日に元メキシコ大使目形秀一郎様をご自宅に呼びまして、鹿児島の郷土料理の方をお出しいたしました。で、7月の21日堀江門さんと会食の方をいたしました。そんなこんなで私の今度夢のお話なんですけども、だいたい60過ぎると皆さんも夢もあまりなくなって、あとどうやって生きていこうかって思ってらっしゃる方がほとんどだと思うんですけど、私はまだ今現役で仕事をしておりまして、70歳になったらパリに3年ぐらい住んで絵を描きたいと思っております。本当は鹿児島でも描けるんですけども、去年もたくさん画材買ったんですね。ですけどもどうしてもやはりなかなか時間が取れなくて、そういったことも思っておりますし、あとはこれもできるかどうかわからないんですけども、一冊スーパーな女で出版をいたしまして、うまくいけば2冊目を年内に出版したいなと、そういったことも考えております。あとは、学生をもう一回やってもいいかなと、そういったことも考えておりまして、まだまだ夢を一生懸命追っかけている次第でございます。で、あと次が私が人生で非常に影響を受けた方、3人のお話なんですけども、まず1人目が私が20歳ぐらいの頃だったと思うんです。たまたまご縁がございまして、当時の金丸三郎先生、国会議員の先生、知事もなさった方なんですけども、この先生の秘書をしてらした指宿さんって方とご縁がございまして、ちょうど就職を考えてどうしようかと思ってた時です。その方から言われたのが、私旧姓が室屋でございますので、室屋さん、僕は非常に運のいい人間なんだよ、で君がとこうやって話をするってことは君も間違いなく運のいい人間なんだよ、でよって僕の運をお裾分けしてくださるとおっしゃったんですね。私そんな話を聞いたのは生まれて初めてでございまして、純粋だったこともあるんでしょうけども、本当にそう思いまして、それから私はずっといい運のいい人生だと思っております。ですので、この、ラジオ番組をご縁があって聞いていただける方たちもきっと運のお裾分けができるかなというふうに思っております。私は学生を卒業しまして短かったんですが、国会議員の鹿児島選出の先生の秘書をやっておりました。で、2人目なんですが、これもたまたま運のお話なんですね。その方は日本の最も大きな証券会社の会長さんまでなさり、その前はメガの副頭取までなさった方です。その方と運のお話をしていた時に、私は運ってなんか回転寿司みたいにみんなにこう平等に回ってくるものだというお話をその方としてました。そうするとその方曰く、清川さん、運なんて待ってるもんじゃないんだよって、自分ではしごをかけて取りに行くんだよって、ということを教わりまして、なるほどと、自ら動くところにしか運はないんだということも、その時にまた違う視点で非常に学びがあった言葉です。で、その方おっしゃるに、人はご縁でなってると。ですので、どういった方とご縁があるかで人生は決まるんだよってお話をいただきまして、なるほどと、思った次第でございます。あと3人目の方のお話なんですけど、この方は今年他界されまして、加藤睦子さん、女性なんですけども、今勝信様官房長官をなさった 義理のお母様になられるんですけども、この方のお言葉で、過去に執着する人に未来はないと、よく最近断捨離の話があると思うんですね。分かってても捨てられない、分かってても片付けられない、本当にそうだと思うんです。ですけども、過去に執着する人に未来はない、この言葉を聞いた時になるほどなと思った次第でございます。直近のお話になるんですけども、6月の23日川村隆史様、日立の名誉会長さん、元日本経団連副会長様と会食をする機会がございました。で、まあ、私みたいな若輩者がこういった日本を代表する方、東電の会長さんもなさった方です。お話をさせていただきまして、ラストマンという本を書かれていらっしゃいます。もうやはり7000億ぐらいの赤字を立て直した方です。やはり実際お目にかかると非常に何とも言えない説得力もあり、会社が厳しい現状になった時にラストマンとして表に出ていくと、その気概ですね、やっぱり経営者として非常に学ぶものも多かったです。まあ、もしご縁があれば、もしかしたら鹿児島に遊びに来ていただけるかなと密かに思っておりますので、そういう機会を得られましたら、皆様方と一緒にお話をさせていただけたらなと思います。あと先ほど申しました元メキシコ大使の目方様、こちらの方は次回に一緒にお話を聞くことができます。まあ、そういった感じで非常に多分鹿児島にお忍びで遊びに来てらっしゃる方たちはたくさんいるかもしれないんですけども、でもこうやって実際に話を聞いたりとかっていうことっていうのはなかなかできないのかなと思います。で、先ほども申しました通り、仕事柄そういった方たちと非常にご縁があります。ですので、まあ、少しでもそういった方々の刺激になるお話をお伝えしていくことができればと思っておりますので、これからどれだけ続くかわからないんですけども、皆様方応援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。